人間が知っておくとちょっと便利だなと思うものを一つこと申し上げておきましょう。まあ言いますとね、私と家内がトラブルがあって、うちのやつはこういう時にあんなことを言い出してとか、少しはこっちのことを推察してくる人もいい、浮かりそう、浮かすなりそうにとか、まあ、そういううちの中だけじゃなくてもですね、他人にしてもいろんなそういう思惑違いとかなんとかでございます。あるのが人生、それは何も問題はないんですけど、自分がそれについて引っかかるとですね、自分の経験値を総動員して、それで相手のどうしてそんなことを言ったのかとかやったのかとかいうことについて合理的に考えをまとめようとしていろんなことを詮索しますと同時にですね、相手の心理分析を始めます。心理分析を始めるのも、自分が合理的な決着点を見出そうとするのも、まあ、結構な話です。だけども決しておやりにならない方が得なことが一つございます。それはですね、自分がいいように人の心を変えようとすること。おやりになるとものすごく手間取って損でございます。他人に対して自分の思うような相手に思わせすると、間違いなく 100% 逆なことを相手がおやりになります。つついたことになります。つついたらつつかれます。からつつかないこと、つつく方向を間違えてしまう。つつくとしたら自分をつつけばいい。で、自分が引っ込むと相手も引っ込んじゃいます。で、自分が自分のことを納得すると相手は自然と納得するようなことを言い出しますということです。今年に入ってからも何十回とそういうことを質問されたことがございますので、ご参考までに申します。よく私もよくやることですから、言霊の見地から光ということをですね、申し上げさせていただきます。しかもその光というものをこの行使するっていうか、自分が自分でその光の行為をするということはどういうことなのかということ、それからまた光というものの中に2つあるということをお話を申し上げさせていただきます。光と申しますのは、語源はですね、光でございます。火は言霊です。カルは走ると、馬が走ることを狩ると言います。馬が走るように言霊が走ること、動くこと、頭の中でもって言霊がですね、大活動してます。朝起きてですね、歯ブラシを取って歯のこっちから磨く、こっちから磨く、そんなことくだらんことですよ。くだらんことですが、これ迷い出すとどっちがいいんだろう、なんか踏み出すのをですね、左の足から先に出すのか、右の足から先に出すのかって、くだらんことを考え出しますと、人間というのは妙なものです。それをパッと決めてくれるのは、みんなこの光の。言霊というのは、日常茶飯なことにも全部光で言える言霊が決定してくれることですし、そういうふうに思い込ますのも言霊でございます。それが動いている。これ自身が光なんです。頭でもってですよ、その歯ブラシをこっちから磨こうか、こっちから磨こうかという発想をするときに、こっちから磨こうかっていうのはですね、これ言葉です。言葉になる前、言葉になる前の動き、それを言葉にして自分が了解していくのも言葉です。意識にない言霊の動き、これも実際には言葉ですけれども、この言葉をアナと申します。天のな、天の言葉、それがどういうように言ったら自分も納得し相手も納得してもらえる言葉になるかっていうのはですね、ずっとこうアナが活動して、それでこうここまで下がってきて、ここら辺でですね、どういう今発想したものはどういうアイディアなのかな、 それはどういう言葉で言えばいいのかなという各々の分担がございまして、それで最後にこう言葉が出てくる。言葉が出てきたものは空中を飛びまして自分ないし他人の耳に入る。入ると耳に入ったものはですね、あいつは何をやったんだろう、言ったんだろう、どういう意図で言ったんだろうということを探って、それで何べんも反芻しながら、あ、こういう意図がだって言ってんだなと思って、そうだって決まると出来事が起こるわけ。その出来事のことをですね、こと思います。他と四つ手や言うや決めっていうのは初めの自由で、ここにあった何だかわからない発想をこの自由の段階でどういうアイデアだということを決めて、そしたらこれを言葉に綴る。これはくむするそせほへという言葉のつの動きでもって、それが言葉としてはどういう言葉で綴ったらいいかが決定される。これでふもはぬという言葉でもって出てきて空中を飛んで、それでラサロレのねかまなこという言葉の十の言葉でもってこういうふうにあの耳からこう頭に行って反芻されて、あいつはこういうことを言ってんだなと言って行動の一巡が終わるということになる。このですね、先天のアナというのが17、後天のマナというのが32。人間は全てのことをまた賄っております。ヒーカリと申しますのはその中の言霊の動きそのもの、これをですね、を光と申します。ですからどなたの言霊なんてことは何にも知らない方でもその光で生かしていただいてる。私がよくですね、大きな命の光で生かさせていただいてるんですよと言いますのは、その言霊のことを申し上げてる。ただし人間というものはですね、さっきもお話ししましたように、うおあえいと人間の心は進化をいたします。全然進化しない人はこうしたい、ああしたい、こうなりたいというんで一生送っちゃう人もいます。これが、人口の大体 80% はそういう生活をして終わる。終わるからといってこれが尊いわけではございます、良くないわけではございます。それでも立派な使命でございます。その人その人の持ち合いで、それを今度は理論化する人が学者さんと言われて、これがまた経験値としてですね、尾の段階を分担します。その次にこれとこれとでは考えて出る道では自分は承知しないと、中からこう湧き出てくるような感情を作品として作っていきたいという人は宗教家になるか音楽家、あの芸術家になるかで、芸術家はこうやって1たす1が2だから2っていう考え方をいたしません。一語がどうしたら湧き出るような雰囲気に持っていくか、次その次の一語をどうするか、それでこれを混合してどういう芸術作品ができるかというのが、あという段階のいわゆる人間の性能でございます。そういうものをですね、絵という性能でもってコントロールしながら人間は生きております。その時は全部実はこの一番上にある意という性能がそういうものの下積みになって、それでそれを動かしているわけです。ですから意という性能は意の段階にしかございません。その意の段階のことをお話しするのが言霊の学問でございます。この学問が2000年間隠されていたというわけです。その段階で光というもので生かされているのに、それを全部忘れてしまっていることに、その光のデモの原理で作られている日本語というものは素晴らしい言語なのです。その意味が分かってきたら、もうなんて言うんですか、もう手の前足の踏むところを知らないほど一日一日の生活が真実の生活になってくるのです。 もう目の前にあるものの名前がですね、全部真実だと分かったら真実の大海を泳いでる。だけど当の日本人すらその真実性を忘れてしまったり、名前の真実性が分かればここのところじゃ喧嘩しちゃいけないと思うや喧嘩しません。このところでは断固として喧嘩すべきと思ったら本気で喧嘩します。それが人間のですね、生き様というものでありまして、それがどうしてなんだって言えば、全部光で生かしていただいているのに、その大元の生きているということが光なんですよ、言霊なんですよということを知らないから、日本語の素晴らしさもわからないということになります。そこで無我へと人間が進化してまいりますことについて手短にお話を申し上げます。無というのはですね、欲望ですから、これはもう誰でも持ってます。武士は食わねと高用事なんてバカってね、それは表面上で食わないぞって言ってるほど本当は欲しい人ですから、そういうことから今度はそれをですね、欲望というものをどうしたらその欲望が合理的に達成されるかということを考えるのが「お」という学問、いや経験値。なぜそれが「お」であるかというと「おっぽ」ということ、「しっぽ」ということなんだ。勉強するにはですね、起こったことを、もうすでに起こっちゃったことを頭にでもって思い返して、それでその思い返されたことがをこう綴って連結することによって法則を作っていく。過ぎ去っちゃったことっていうのはもうないことですから、尻尾が命の玉の尾と申す。その玉の尾が切れちゃうことを地方と申す。ですが尾っぽの学問なんです。今現在を考える学問ではないんです。過去のものを頭に想起して思い返して、その関連を調べるのがいわゆる科学でございます。科学はものですから、思い返したものを再現できます。ですからこれは確実な学問なんですが、人間の他の精神的学問は全て再現ができないのです。歴史学なんて言いましても、歴史はこうだって言ったってそれを再現できません。ですから歴史学は将来こうなるということを言えない。なぜかならば将来を決定するのは過去ではない。人間というのは過去というものを背負いながら現在というもので過去要所と受け止めて、これをどう処理するかというのを決めるのは現在。その現在を学問では分かりませんから、過去だけを知らない。だから株屋さんがどうして株が分からない、経済学者はどうして株を買わないのか分かんないから、いや将来を分かるってことはどういうことなのか、それと無と有はですね、因果と申します。原因結果ということです。こういうことをするとこうなるよという過去についての法則をがそうなるよということです。それが分かるのは、あという段階に入ると無と有というのが分かってまいります。それで、あという段階に入りますと、このあという段階は仏教で言いますと所持の仏の段階と申します。あらかんと言います。またはですね、やし仏とも言います。いわゆる青を知っている人、アジャリとも申します。あの千日解放した比叡山のなんとかって渡辺じゃない、なんとかとして言いますが、2回もやっちゃった人、その人はあらかんの位を授かった。アジャリという位は、あの明治時代以前はアジャリという位を持ちますと、天皇のいるあの宮殿にわらじを履いたまま登ることができたという尊い位とされているのです。ただしその「あ」という位に登りますとどういうことになるか、 あなたって何ですかって、俺だよ俺だよ、本当に聞いた人は俺ってお前誰だって聞かないんで、俺だよ俺だよって久しぶりに言われますから本人だと思っちゃう。数十億被害が出てるって言いますが、その子の俺が本当の私かって どこまでも突き詰めて言うとそうじゃないのね。ほんで、あいつはこういうこんな変なセーターをしてるやつだって、そうかいって言って会いに行ったら水色のセーター着てた、あいつじゃないっては言えません。俺っていうのの真実は、私というものの真実は何かって言えば、そういう現象にあるのじゃなくて、そういう現象をする本体、そういう現象が出てくる本体が実は本当の私でございます。で、その本体って何だ。こうなると分かんないんですけど、色即是空、空即是色と申します。色と申しますのはね、色と書いてありますが、色のことじゃないのです。目に映るもの、意識で捉えるものは全て色なのです、仏教では。で、意識で捉えられないもの、これが空でございます。それを見ると分かりになると思います。意識で捉われるものに全部こだわっちゃうから、暗痴しよう、根痴しようってこと。意識で捉えられない空、こっから先のその穴として見ると、この穴のですね、先天構造は60何億人いますけど、みんな構造同じですから、変わるのはこう来て言葉に組まれたところから個性が出てくる。本性はこっから上ですから変わらない。その変わらないところにを自覚する段階をアートモンス、アを知った人というのは、そういうものの、あの千日解放をやった方というのはですね、千日間の間、昼となく夜となく、あの比叡山の、私も一度だけ歩いたことある、大変こんな道を小八方、まあ根っこが出てて、こんなに根っこの下がこんなにえぐられちゃってるところもある。それをですね、駆け足して通る、千日間続けるんですから、一遍向こうでね、ぶち当てて落ちちゃったとか、またひびが入ったって、そこでストップ、ストップしたら終わりです。それをストップさせないで、千日間、千回解放って言って、解放するんじゃないですか、あの解放っていうのは、峰を巡ると書いて解放しても、何ともなく最後は9日間の間、飲まず食わず横にならず眠らず、これからして人間技じゃない。医学的に言いますとね、6日間寝ないと死ぬって、これは医学の原則なんです。9日間寝ないんです。何か横にならない、それでいて生き延びたとき、もうそれは人間ごとじゃないというんで、阿闍梨という位を取る。なぜ阿闍梨になるか。そこまで修行しますとね、自分がそんなことができたとは思えなくなるんだ。にもかかわらず生きてる。これは自分というものがこの自分じゃないんだということが気がつくから、サンスクリットで言いますと、あを知った人という意味なの。あというのは世界語でございます。阿弥陀、アーメン、みんなですね、宗教語の先にはあがつきます。そのあを知った人というのがですね、このアジャリ、あの仏教じゃない、キリスト教で言いますとですね、アノインテッドと申します。日本語に訳すと油塗られし者と、油と言いますのはトロトロした油じゃありません、あふらといったあのふ、言葉、あの言葉を自由に使える人、ら、らせんけんは、あという言葉を自由に使いこなす人という意味で、ですね、慈悲と愛の心でもって、どんな人にも慈悲と愛の心で接することができる人という意味でございます。そのあの位、そのあの位でですね、のあというものは、真髄を知ってるのはですね、そこから出てくる職業といいますと、芸術家か 宗教家でございます。この人の心の福音の並び方、これを申し上げますと、自分がいて他人がいて、どういう手順でその人に話すことができるか、宝挟な山と並ぶんです。あという芸術家、また宗教家というのはですね、この並び方で、あという自分というものの本性をしっかり知っちゃってる人じゃないと、この話し方できない。だけど、これは諸事の仏と申す、阿闍梨と申す。仏教で諸事と言いまして、仏様に何段階もある。その中に一番下の仏が阿闍梨とも、アラカンとも言います。その、どうして諸事なの？仏陀でありながら、本当の仏陀じゃない。仮の仏陀。なぜ、それが仮の仏陀と言われるのか。それに申しますと、この言葉の並びようがそれを表している。この言葉の内容で、相手がどう思うかねという、和というのは、真正面で向かい合って、ふっとこう、抱え込もうとする。その人を動かそうとする。愛を持って人に臨む。しかし、相手がどういう経歴を得て、どんなに心を持っているか、それは分からない。この段階ではまだ分からない。本当に。個人的には愛で臨みますと、大概人の心はほぐれてくるものです。左の右の頬を打たれたれば、かえって左の頬を巡らしてこれに向けようと言います。愛の象徴として、ビシャーンと打たれたら、お互いどうございましたでしょうな、よろしかったらこちらもと、こういった時にそうか言って打つ人はほとんどいない。切ろうとした時にどうだ、また人のものがちょっと取ろうとした時、それだけでは、せっかくお入りいただいて少ないでしょう、こちらもどうぞって言って、私そういう人一人知ってるんです。宗教家にありがちに、そういう行為なんですね。自分よりも他人と思い、ただ愛情は注いで大変だなと思ったけど、それは本人を良くするとは限らない。接する態度そのもの、相手に対する印象を与えるその力、これが和っていう響きが、人間の知性の。ですから、相手がそれに反応してくれるかどうかは未知数なのでございます。ところが、さっき申しましたように、ヒモロギと申しまして、全てのものをここに突き寄せて、それでその文化がですね、生きるように世界人類文明の人一翼を担うように息吹を与えて、そう人類文明を創造していく常田美琴の立場は、これであっては困っちゃう。このことに関して光ということで書き始めたんですよ。山岳の中を読んでいただくと分かりますけれども、その光の段階に入りましたらね、書いてるんですよ。自分がかと座って書いてるんですが、自分の意図がなくなっちゃった。こういうことを書こうと思って書き出したんですが、その意図が全然分かんなくなっちゃって、ふわんとした。だけど書けるんですよ、ちょこちょこ。変なこともあるもんだ。どういう文章を書けるんだか自分で分かんなくなっちゃった。それでまとまってみたら、読んだんですよ。俺よりうめえやこんなことがあったのか。不思議なほど、自分が今まで全然気がつかなかったことが、読んでみたら、ああ、こう書きゃ誰だって分からん。面白いから、3月の方、お読みくださいまし。そうしましたらね、自分が今までやってきたことが、そのまますーっと光を説明する人生を歩んでくるようにさせてもらったなという答えが、書かれてございましたので、運動から会いに行くときはですね、私が口酸っぱくなりに言います。これを合理化して言ったのが尾の学問だと申します。だけど尾の学問と申しますのはね、生命とはこういうものである、だからこういうようなことをやんなさいという学問じゃないんですけど、こ こういうものを見た、こういうものを見た、これとの関連はどうかと自分が考えた結果を発表する学問なんです。ですからこれが一番うまくいって、最後のですね、発想の、この発想の段階にまで行くのが理想ですから、神変えるっていうのは語源なんです。考えるというのが語源、考えるということは神に変えるって、自分の考え方をこうでもなあでもこうでも考えないって言って、最後に本来の人間のこの頭の性能ならこうなるはずだというところと一致するのが学問の理想でございます。ところがその考えるというまでに考えるに行ってない思想ですから、自分には都合がいい論理でも人には都合が良くない論理になりかねない。ですから万人にいいあという段階に入ろうとするには、私が今まで経験した理論というのは一般人全部には通用しないんだよということを自分に言い聞かせる作業なんです。全然違うというんじゃないです。立派なこともたくさんございます。人を殺すなかれというのは真理ですからね。どんなことあっても人を殺してはいけません。ですけれど戦争に出ちゃって撃てって言ったらドンドン、口だけでドンドンって言ってたら映像に入れなっちゃう。アメリカじゃ銃殺刑になっちゃう。命令を聞かない。じゃなかったら終身のキャンプに入れられて重労働させられる。重労働していた人と友達になったことありますのでよくわかる。ものすごい重労働させられる。自分の持ってる考え、学問というのは一般全部には通用しない。こっからここまでだという分際を持ってるんだということを自分に言い聞かせなくちゃならない。言い聞かせるということを、これを禅では無と申します。ノーという、これは全体に通用する真理ではなくて部分的真理である。でだから理論的な方っていうのは、理論というものは相手を批判する目が強いですからぶつかりやすい。それを脳というんです。さっき申しましたように人を変えようと思ったらその前に自分を変えろ、これしか方法はないんだと。この理論をここに上がるためには脳と言いますよね。理論、どんな立派な理論でもここに上がるために。だけど安心してください、脳と言って否定したらその学問は消えてしまうわけではありません。人間というのは一番一遍覚えたことは脳裏から去るものではございます。1000万年経っても変わりませんから、保証します。絶対に変わらない。一つ覚えたものというのは人間が死んでからでも言葉としてずっと残る。否定して何にもの自我と申しますのは、自分が集めていいと思う悪いと思う知識の総量なんです。それを否定するもんですから理論がなくなっちゃいます。理論がなくなっちゃうから宇宙に飛び出す。お母様というのは愛の最高ですから、お子さんがどんな嫌なこと言ってもよしよしよしよしって、まずはよしよしと言います。初めからギャンとは言わない。お母様なんとかしておとなしくさせよう、いい子にさせようとして、自分が身を切ってでも子供を助けようとするのがお母さん。だけど人間の性というものはその愛だけではございません。愛と同時にですね、お母様だけでも子供は生まれます。そこに父がね、昔ですね、 お母様の 母のことをイロハと言った。イロハといえば母親のことであった。父のことをカゾと申します。何通りに変わった。永遠に変わらないものには数はございません。現象を変えるものを時に付随して出てくるのは数です。その数が父親なのだということは、母親にを刺激して現象を生じさせる父親の働きである八つの福音が父なんです。キリスト教はですね、この父の名 八つの福音のことを天にまします父なる神よ皆をあがめさせたまえと祈るのがキリスト教の最高の祈りとされております。この人間が持っている本性の知恵の根本を神にとしてあがめて、人間には備わってない人間の外のものとして信仰が成り立っている、それがこれが自分だよということになった時には、あというお母様、それからこの意というこの働きの福音のが父親と両方揃うことになる、揃うことになる。そのことによって子供をですね、愛で包みながらそこに行くべき道を指し示す、それは本来は父親のやる仕事でございます。で、父と母が完全に調和しているからお子さんは育っている。そのことをですね、知ったら、からこことここに行くにはどうしたらいいか、ここではこの尾のものをですね、喉と言って否定してしまいます。一遍否定したものを、あとこう、でもここではですね、また肯定するんです。ただいいよって肯定するんじゃありません。道を指し示すために肯定する。その道と申しますのは言霊の原理でございます。言霊の原理の五十音に照らし合わせて、今までやってきた自分の脳と言って否定した自分の経験値をもう一度 見直して、五十音の中で これは分際がある否定の限度がある知識だということで指定したわけですから、これは一定の限度というのは実際にはどういう限度なんだということを五十音に当てはめて、あ、ここに当たる限度なんだ、ここに当たる限度なんだなと言って、今度は再肯定をする道、それがここからここに上がっていく道でございます。この道のやり方はここにみそぎ払いとして書いてある。再肯定するんですよとは書いてあります。ここに書いてあるその再肯定するあるところでもって光が差し込む、自分の心の中にある光がもう発散することが自分で自覚される。古事記に書いてあります。どこで光が自覚できるのかというと、神直び大直び伊豆の目というところでございます。磯の神神宮の伊文を伊文のやこともちろらめしきる唯一はぬ宗多伯久米か魚湯にさりへて飲ます汗汚れ子という伊文四十七文字の磯ぎ払いの方法は、どこがその光に当たる部分かと申しますと、宗多伯久米かというところでございます。かというのは光の言葉で組んだ時にもう必然的にかーっと心の底から何をすべきかということがかーっと分かってます。でそれを3段階の魚へにさりへて飲ます汗をほれてと言って味噌に払いをすることになります。また最高の精神、その精神行動に立ってくるその福音はこうなります。あ、高まった、高まやさはと、このなった時は、あをちゃんと自覚していて、相手の和も自覚していて、それでこうすれば成就するよということを、それにはっきりと予言しができる心の運び方を高まったがやさと申します。その運び方の中で、どこで相手に、自分の中からも相手に照らす光が差し出すか、高間原なやさのとこなのなというところで差し込みます。この光が差すところというところが今まで全然わかんない、理論的にこね回して統一していくんだということが頭の片隅にこうあったものに、そのものがスーッと吹っ飛んじゃって、光だったんだ、光を押せれば悪人がそのままで善人に、このと決まると、そのままありのままで光の歴史の中に取り上げることができる。昔の 女神ことはこの方法でおやりになったのもよく分かりましたのでお伝えますこの学問は知らないということを自分で決めるわけにいかないなぜならば私が知ったんじゃありません今みたいに私も教えられてるんですからですから皆さんにすぐお伝えして勉強していただいたらそのことに あの時あの野郎が言ったのはここだったんだなとお分かりくだされば私は光栄でございます。